お葬式について特に何も準備をしていらっしゃらないというあの時に挙手をなされたことがたくさんいらっしゃったんですけれども、まあ、少なくとももうこれで皆さん帰るまでには何もしていないということはなくて、何かあの考えるきっかけを持っていただいたと思います。お葬式をしないというのもいいなと思いますし、やっぱり最低お経はあげてもらわんかったらなっていう、そういうのも、うん、確かにそうだなと思います。で今からですね、質疑応答の時間に入りたいと思います。ご質問が終わりの方はなるべく簡潔にまとめて質問していただきたいんです。でどなたへの質問かということを最初におっしゃってください。質問が終わりの方は手を挙げていただけますか。どなたかいらっしゃいませんか。今日はなんか皆さんあれですね、特に疑問、ちょっとこういうことを聞いてみたい、
質問の趣旨はお葬式っていうのは自分のためじゃなくて子供のためのお葬式じゃないかということですか。
そうですね。
誰葬式っていうのは誰のもんかと、こういうことですか。
一言で言えばそうです。
はい、
ですね、弘法大師には2つの、今のご質問に関わる2つの問題をお持ちになっていたと思います。一つはですね、空海が目指したのはいかにして仏になるか、この身このままで仏になるのはどうしたらいいか、いわゆる即身成仏の考え方ですね。でもう一つはですね、死者に対して弘法大師がお考えになっていたことなんですが、当時のいろんな階層の方々が亡くなった時に弘法大師は願文を、つまり死者を送るための文章を書くことを依頼されて、それが大量に残されているんですね。でそれは天皇の場合、大臣の場合、普通の庶民の場合、友人の場合、そして関係者の家族の場合で、 亡くなった方が出た時に亡くなった人、死者と結縁するために追悼する文章をたくさん書いております。で、死んだ人の霊魂と縁を結ぶことによって、その関係者の安寧幸福、それ天皇の場合にはその縁を通して国家の鎮護といったようなことを祈る、こういう文章をたくさん書いております。ですから、その空海は一面ではですね、その宗教的人間の究極の目的は仏になることだと言いながら、現実の社会関係の中ではですね、死と死者に関わる問題に非常に深い関心を持っていたということが分かります。その中心は死者の霊魂をどう慰めるかというところにあったと思いますね。で、この考え方は今日の我々のお墓信仰とか葬式のやり方ということにずっとつながってるんですよね。まあ、そう思います。ですから、おっしゃる通り、死者を弔うことがすなわち子供のため、家族のため、広く言って社会のため、国のため、こうお考えだったと思います。以上でよろしいでしょうか。
他に、はい、どうぞ、はい。はい、じゃあこれは柏原さんお願いできますか。
先ほど一つお話いたしましたように、高野山の例を取りましたら各宗教問わないがある、善通寺も問いません。ですから私が朝拝むときに、ああ今日は浄土真宗の方やな、今日は禅宗の方やな、今日は信仰の方やなって紙に書いてくれてる納骨した方のお名前が上上がりますのでね、私は同じお経をあげております。だからそれはもし子供さんが少のうて困る場合は私が実は行ってたお家は夫婦が内縁の夫婦で、旦那さんが新婚の戒名で、奥さんが浄土真宗の戒名で、一つのお居合さんに夫婦居合やから二つ買い取んですわ。それはもう家の人が抵抗感じんから別に構わないし、私も拝ますね、命日行って。でその場合は釈なんとか言って浄土真宗の戒名を挙げて新婚のお経を挙げるんです。その辺はもうその人がもう嫌やなと思うか、まあお経は一緒やけん、仏さんお釈迦さんから出とるけんもう何でもええわ言うんだったら何でもええし、もう固くに考えるんでありましたら、例えばお嬢さんが向こうへ嫁いどって、家のね誰も見る人がおらん、まあ、この頃は女の人はなんか男の息子さんがなんかおったで都会いたって帰ってこんけん、俺らも知らんぞってな人もおりますけど、家の宗教をで信仰なら信仰、あるいは一個なら一個をお祭りして、他の宗教を祭らないかんのを、私が言ってたのは一つのうちに二つ仏壇がある家もありました。 西ムイトンと南ムイトンと、西ムイトンが浄土真宗で、南ムイトンが真言宗で、それも私は抵抗を感じながら、家の人が我慢言うたらもう我慢のですけれども、一つにする場合は一つもどっかお寺へ預けないかんな。仏壇はもういらなかったら八軒言うておしょね抜いて処分して、お位牌さんもしくは戒名をお寺へ書いてもろて、収支が違っても、まあ、どっかのお寺へ預けて一つにするとかね、そういう方法があると思います。この頃はそういうふうなのが増えておりますね。子供さんがおらんとか、おってもあと見ないとかね。だから、奥さんが抵抗を感じるようで感じるようであったら、収支の違うのはどっかへ、お預けになって、自分のところの家、あるいは自分の宗教の収支のだけ拝む。それからそのお居合さんの戒名を変える、そのお寺さんによってまちまちですね、変えないかんですよって。例えば真言になるんでしたら、浄土真宗の戒名を真言に変えないけませんよって言う人もおるけど、私は変えんでもそのまま拝んでますけど、お寺さんによって随分言い方が違います。だから自分の考えと同じお寺さんであったら、あのお寺さんはええ人やと思うし、考えが違うかったら、あのお寺さんほんまに偏骨で、言うて、やっぱり自分中心に考えますから、そういうような仕方になりますからね。奥さんがその安心できるね、毎日イライラして、ほんまによっただよ、ほんまによったか、転いだりしたら、ほんまの時戒名変えなんだろうかって、変えてからもうほんまに使うようになったとか言って、そういうようなことは思わんよりも、いろいろな方法があると思いますけど、あの善通寺の場合はその拝み手のないお居合さんとかはあのお預かりするし、またお居合も発見して、処分するんでしたら、戒名をここの善通寺の方へ書いて拝むという。だから善通寺もそんなんで、収支を問わず、拝んでおりますので、まあお預けなるのも一つの手でしょうね。
あのお家の方でお仏壇を2つ置いたらいけないっていうような、その言い伝えというか習慣が地域にあるんですか。ほんでも一つにまとめ、今のお話で納得しましたか。一つにまとめたいんですか。もうじゃあ2つあっても構わないじゃないですか。ええ、新しい収支買いした後、また戒名をいただいてるんですか。
いただいてない
んでしょ。なんもそのままの前のやつでいいじゃないですか。それでいいと思いますよ。ご本人の違和感があるかないかの話でね、あの宗教上の話っていうのは、そのまあ今柏原さんおっしゃったように、そのお寺さんによって随分その言い方が違いますけれども、しかしその大元、例えばその ここは総本山善通寺ですわ、善通寺派っていうその末寺がいっぱいあるところの総本山ですが、総本山がそのあの浄土真宗の方も日蓮宗の方も禅宗の方もどなたも大丈夫です、どうぞって言うとるわけでしょう。ですからそのいいんじゃないですかね。その、お坊さんによって、お坊さんによってそれは戒名が違いますとか、そのうちの宗派の戒名とは違いますとか、法名じゃないですとかっていうふうに言う方がいらっしゃるかも分かりませんが、一般論としてあれはダメ、これはダメ、これはいかん、こうでなかったらいかんっていうふうにその言うお坊さんっていうのは多分あんまりいいお坊さんじゃないんですわ。いや、もっと言えば、もっとこうした方がいいですよ、ああした方がいいですよ、こうしますかっていうふうに、あの同じものの言い方でも、じゃあこういうふうにした方がいいですよ、より良くなりますよっていうふうなことを言うお坊さんっていうのは、あ、そうですかね、じゃあこうしましょうかっていう話になるけれども、あれはいかん、これはいかん、これもダメ、あれもダメっていうお坊さんっていうのは、じゃあどうしたらいいのっていう話になって、具体性がないですから、あんまりいいことないですので、何でご不満でしょうかね。いいと思いますよ。はい。 はい。はい。うん、あの南無阿弥陀仏の南無大師返し金剛と南無法蓮華経と違うって言うんでしょ。じゃあ修士替えした後の分でいいじゃないですか。うん。あ、違和感があるんですか。じゃあ前の、うん、まあそのいけないというのがやっぱりいけないよね。うん、うん、そう思いますね。はい。はいはい、どうぞ。はい、
はい、ありがとうございました。他にないようでしたらもう時間も3時過ぎましたので今日はここでお開きということにしたいと思います。それでまたですね、来年もこのフォーラムはまた5回目をやる予定ですので日程は決まっておりませんが新聞をちょっと注意して見ていただくかあるいは小三治のホームページを見ていただいたらまた日程が分かります。あと下で本を販売しております。山織さんの本と三林さんの本を販売しております。お買い上げいただけた方はなんかサインをしてくださるとかいうことなのでもしよろしければ本をお買い求めください。今日はどうも長い間ありがとうございました。